それでは台湾エクスプレスのコーナーをお送りしていきます。今週もお相手は台湾在住の片倉恵志美さんです。片倉さんです、こんばんは。
はい、こんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
さあ、それでは片倉さんの台湾エクスプレスのコーナーですが、片倉さん、今週はどのような話題ですか？
はい、先週ね、ちょっとこう台湾の冬の風物詩として鍋をお話ししたと思うんですけども、はい、今回ですね、冬のデザートをちょっとね、お話ししたいと思います。
はい、
台湾はね、非常にこうデザートいろんな種類があるんですけども、やっぱり季節ネタっていうのもあるんですよね。夏には夏のデザート、冬には冬のデザート。で、まあ、夏のデザートっていうのはね、比較的わかりやすいですよね。暑いですから、かき氷だとか、シャーベットだとか、ジュースだとか、まあ、いろんなのがあると思うんですけど、冬には冬のデザートがあるんですよね。まあ、つまり、あったかいデザート。
はい。
で、この時期に間違いなく人気が高くなるのはですね、いわゆる日本のおしるこなんですよね。
おしるこ。はい。
小豆を用いてね、作るんですけども、これがね、結構また奥が深いんですよ。これ私もね、結構びっくりしたんですけど、台湾産の小豆を使った時と輸入物の小豆を使った時で、まず味が随分違うんですよね。
はい。
ですから、これ、こだわる人はね、台湾産の小豆を使ってるってところに行きたがるんですよ。で、このね、お汁粉も、もちろんお汁粉、日本はね、こうお餅を入れますけど、
はい、
逆に台湾はお餅っていうようなものは入れないんですよ。これどういうことかっていうと、小さいこの、親指の先っぽぐらいのこの大きさのお団子を入れるんですよね。
お団子、はい。
このお団子が、例えばタロイモでできてたり、さつまいもでできてたりするんですよ。
お芋から作ったお団子。
はい。で、これ食感としてはね、こう、ぷにゅぷにゅっとしてて、全然芋って感じはしないんですけど、まあ、なんですかね、こう、歯応えのあるね、ぷにゅぷにゅっとした感じの、このお団子を、いくつも入れて、それを食べるんですね。
はい。
であと、お好みに合わせて、例えば、小豆、まあ、お汁粉はサラサラっとしてますけど、そこに、もう一回その小豆を入れてもらうこともできますし、
はい。
あとは煮込んだ、今度はお団子じゃなくて、本当完全な、タロイモとかね、こう煮つけたタロイモとかを入れたりね、
はい。
あと、日本でいう、こう、白玉団子みたいなもの、
はい。
こういうのもあるんですよね。で、値段はどういうふうに計算するかっていうと、まず普通にお汁粉を頼んで、だいたいネタがこう3種類ぐらい選べるんですよ。
はい。
ね。で、だいたいこう15種類ぐらいこうお店に並んでる、そのネタを自分でお好みでこれとこれとこれとか言って3つ選んで、入れてもらうんですね。
はい。
だからまあ時々ね、こうかき氷なんかね、トッピング大体こう何を入れてもこう、それなりに美味しいんですけど、お汁粉とかに合わないものもあるわけですよね。
はい。
で、そういうの選んじゃうとちょっと、ダメですね。まあその辺をちょっと知らないとね、あれなんですけどね。
はい。
例えば杏仁豆腐なんかをね、お汁粉に入れたらこれ絶対美味しくないんですよ。
あ、そうなんですか。
これはやっぱり合わないですね。杏仁豆腐は杏仁豆腐の味がありますから、なんか多分これは多くの人があんまりこう、ちょっといまいちかなっていう印象だと思うんですよね。
はい。
で、問題は、じゃあどうしてこの冬に、このお汁粉とかが人気でね、お汁粉が一番人気なのに、わざわざ合わない杏仁豆腐がそのトッピングに並んでいるかってことなんですよ。
そうですよね。
どうしたと思います？
いや、なんでしょう。話題作りとか、なんかそんな感じですか？
いや、これはね、もちろんお汁粉以外のものもあるので、
はい、
お汁粉以外のものにはその杏仁豆腐が合うとかね。あと、やっぱり、随分数は少ないですけど、冬にも氷食べる人がいたりするわけですよ。
あ、そうなんですか。
で、そういう、まあ、数は少ないですけど、さすがにね。まあ、そういう人もいるので、その、まあ、トッピングを置いてあると。
少数派の皆さんのために。
そうですね。で、一番のね、こうポイントは何かっていうと、
はい、
たくさんいろんなものがあるっていうのが重要なんですよ。例えばこう人気があるのは4つしかないから、じゃあその4つしか出さないっていうと、ケチ臭く見えちゃうんですよね。
あ、お店的のイメージに。
はい。だからこう、いろんなものがあって、さ、好きなものどうぞっていうふうな、この、なんか気の大きさがですね、
はい。
まあ、いいことだと思われてるんでしょうね、きっとね。
台湾はやっぱり大事ですね、その気持ちっていうか心意気が。そうですね、はい、
そうですね。だから逆に台湾のすごいところはね、逆にこう老舗の屋台とか、はい、こう本当に有名屋台とかになると、逆にメニューは一種類しかないとかね、極端なんですよ。本当一種類しかなかったり、トッピングなんかもこう指定できないとかね、自信のあるものだけを出して勝負してくるお店もあれば、逆にこの切符の良さをね、出すためにこうずらりとこう並べて好きなものを選んでくださいっていうのがいいという考え方と両方存在してるんですよね。
そうなんですね。
この辺がやっぱりね、台湾のこう街角を見てて面白いと感じるところなんですよね。人それぞれ、店それぞれこう個性があって、まあ、これどっちも正しいですよね。
そうですね。
自信の持ってるものだけを出すのもいいですし、お客さんのニーズに合わせて、いろんなものを用意しておくのも、これもありでしょうね。
はい、
だから、非常にこの辺の考え方はね、こう幅があるんですね。だからまあこういうのもね、ちょっと街歩きの時にね、ちょっとこう見ていただくと面白いんじゃないかなと思います。でちなみに、
はい、
おしるこなんですけど、値段がだいたい日本円で150円ぐらいなんですよ。
150円、はい。
まあ、だから安いですよね。だからちょっと食事終わった後に、ちょっとこう、屋台に寄って、そのおしるこを食べて帰るとか、
はい、
そういう感じのね、人が多いですね。
さん、甘さ的にはどのくらいなんですか？日本とかあんま変わらないくらい、
逆に日本の方が甘いと思いますね。
日本の方が甘いですか？あ、なるほど、
うん、台湾の方が程よいっていうふうに言う人が多いですよね。
へ、
まあ、あと台湾の人が日本のおしるこ食べると必ず甘いって言いますから。
あ、じゃあそうですね。
多分これは、まあ、私言ってること間違いないと思いますね。
そうですね。はい、うん、ということで今日は冬のデザート、台湾のおしるこについての話題を片倉さんにご紹介していただきました。台湾エクスプレス台湾在住の片倉佳美さんでした。片倉さん、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。